長期的に見れば努力は必ずどこかで報われている。この世の次元だけ見ていれば必ずしも努力は報われるとは限りません。しかしあの世、そこにおいては必ず報われていると。ただしタイムラグはある。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では今回は前回の続きですね。前回はギバー、テイカー、マッチャーというですね、過去のベストセラーのビジネス書ですね、ギブアンドテイク、与えるものが成功するといったタイトルの本でしたけども、その続きをしていきます。前回は本の内容に即して話をしていきましたけども、今回はもうちょっと、本には書いていないことで考えたことをここで話をしていきたいと思います。この元ネタとしてはですね、実はこの配信してる日の前回のメルマガなんですね。つい前回のメルマガではあるんですけども、この話の流れとして、別にオンラインサロンみたいにですね有料でやってるメルマガではないので、この辺は臨機応変にこの YouTube、Podcast でも紹介をしていきたいと思います。はい、今回もレジュメは YouTube だと顔面に映っていますので、より理解を深めたいという方は見ながら聞いていただくといいのかなと思います。はい、今回のタイトル、目に見えない報酬を深く見つめることが真の成功をもたらす、というとっても大切な話ですね。では本題に入る前にですね、前回のちょっとした復習と、あと前回少し話せなかったこともあるので補足も兼ねてですね話をしていきます。まずこのギブね、ギブっていうのはテーマですけど、与えるということですね。それがテーマですけども、世の中には3種類のタイプがいると。一つはギバーね、これは与える人ですね。そしてテイカー、これはテイク、ギブアンドテイクのテイクですね。奪う人、取る人ということですね。テイク、決して悪いことではないんですけども、テイクだけだと問題だよねということですね。そしてマッチャー、これはマッチングのマッチですね。損得のバランスをちゃんと計算する人、これがマッチャーということでした。そしてこの3種類のタイプの中で最も成功するものはギバーであり、最も失敗するものもギバーであると。しかしこれは2種類ありまして、最も成功するものは他者思考型ギバーですね。つまり本当に相手のことも考えるし、ちゃんと自分を満たす自分の取り分、それもちゃんと考える、これが他者思考型ギバー、最も成功するタイプ。そして最も失敗するタイプは自己犠牲、つまり自分は受け取らない、あるいは受け取れない、せっかく与えていただいているのにそれを拒否するという人ですね。これは自己犠牲ということで、最も失敗するタイプということです。でビジネスや企業においてもですね、自己犠牲の人は失敗する可能性は高いわけですね。あるいは前回もちょっと言いましたけども、テイカーですね、もう自分の自己アピール、自分の商売の知ってほしい、買ってほしい、これテイカーですよね。相手のニーズも無視してですよ、とにかく押し付ける、こんなん売れるわけないですよね。私も10年ぐらいサラリーマン時代は営業やってましたんでねこれはもう当たり前の、ね、話で、やっぱり相手のニーズをちゃんと知ってそれに即した提案をする、あるいは提案しないのも一つですね。ニーズのない人には提案しない、なぜならばそれを提案することは相手の時間を奪ってしまうことになるから。でこれもテイカーですよね。時間を奪う人も立派なテイカーです。だから嫌われる、商売したら売れないと、当たり前の話なんですけども、ついつい 心に余裕がなかったり、あるいはエゴですね、エゴイスティックに自己中心的になってしまうと、頭では分かっていてもついついテイカーになってしまうから注意ですよねと。これが前回のざっくり復習ですね。それでちょっと前回ね、時間の関係で飛ばした部分がありまして、それを今回言いたいんですけども、これ過去に実際にいただいたご相談です。ある方、セラピストね、A さんとしましょう。セラピストとして独立を目指して、勉強中の A さんという方ですね。で、これはよくあることなんですけども、まずは無料のセラピー、お試しということでね、これはカウンセリング、セラピスト、あるいは占い師とかもそうですね。まずは無料セッション、無料セラピーということで、経験を積むと。で、そこでフィードバックをいただいて、あるいは場合によっては、その感想をいただいてね、それをこう、自分の今後の活動に生かしていくと。だからこれはよくあることですね。英語ではフリーミアムとかね、フリー戦略なんて言ったりします。もうずっと昔からあることですよね。ところがですね、この A さんという方が、強烈なテイカー奪う人ね、それと出会って、心身ともにボロボロになりましたということですね。でもっと言うとですね、3日間寝込んでしまったと。でこれはなんでそこまでボロボロになってしまったのかということですね。 A さんは境界線、人との距離感を取るのが苦手なんですね。で世の中にはやっぱり強烈なテイカーがいるわけです。あわよくば無料でね、奪ってしまうと。だから、私もね、サラリーマン時代あるメーカーで働いていましたんでね。食品ですね。そうすると、時々、百貨店の展示会、試食販売をしてたんですね。立ってね、いらっしゃいませって言ってね、よかったらこれぜひ、一回試してみてくださいとか言って、でそこで意地汚いやつがいるんですよ。もう何回も試食するやつね、いますよね。お近くのスーパーでもいませんか、そういう人。で買わないとね、まして、そんだけ試食何回もするんだったら買えよと。けど買わないやついるじゃないですかね。これがテイカーですよね。でこの A さんはサラピストをしてるぐらいなんでね、基本的には優しい人なんですよ。だからさっきの言葉で言う自己犠牲型ギバーなんですね。でこういう人は大抵優しい人なんで、そうするとね、困ってる人が目の前でいると。そうするとなかなか、いやもうセッションはね、本当は1時間なんだけども、いやここでちょっと終わっちゃうと申し訳ないということでね、これが2時間とか3時間とかなるんですよね。これ無料ですよ、これで。でそれでもうほとほと疲れ果ててですね、でボロボロになってしまうと。で強烈なテイカーというのは、これスピーチ系として言うとですよ、エネルギー泥棒ですよね、エネルギーヴァンパイアなんてね、吸血鬼なんて言われますけども、チューチュー吸うわけですよね。でこれね、私もオーラ見る人間なんでね、人の波動を見る人間なんで、なんかこう引っ掛けるフックみたいなね、オーラにこうピュッてあるわけですよ。でそれでこう吸い取っちゃうというですね、こういった困ったテイカーさんがいるんですけども、でそれでボロボロになるということですね。だから与えすぎてはいけない、自分のキャパを超えて与えすぎるからボロボロになってしまうということですね。これは分かると思うんですけども、実はね、ここがなかなか難しいこの心理なんですけども、無料でギブをして与えてね、それで信頼して、ついてもらって、好かれてね。で、そうすると仕事になるだろうということですね。だから仕事をくださいという、これがテイカーですよね。だからね、こんだけ自分に、こんだけ2時間も3時間も時間を与えれば、あなた買ってくれますよねと。私のサービス購入してくださいますねという、そういった取引みたいなのが裏にあるわけですね。だからこれが強すぎるのが問題ということです。人に好かれたい、これはもちろん誰にでもある。ところがそれに過剰に人の愛情が欲しいということですね。過剰になってしまうと自己犠牲型になりやすい つまりもっと言うとね、私は私で自分のことを愛せないんで、あなたが私を愛してもらっていいですか、という言葉にならないやり取り、それがあるわけですよ、ね、でそれに気づかなければいけない。承認欲求の欠乏感がそこにある。自分で自分のことを愛する代わりに他人に自分に愛させようとするということですね。これが実は自己犠牲型ギバーというのはテイカーなんですよ。つまり強烈なテイカーと、そして自分もまた隠れたテイカーである。だから実は波長が合うと、テイカー同士ということです。あのやり方は違うけどね、あのどっちもテイカーなんですよ。だから波長があって、その結果このサラピストの卵 A さんはボロボロになると。奪うだけ奪われてね、もう 何百回も試食されて、もう在庫ゼロみたいなねもう本当に変な話ですけどね。でこれはね、あの今回セラピストってちょっと絞って話してますけども、恋愛でもそうですよね。あんまり私恋愛の話、実は相談は多くいただくんですが、こういった発信の場ではあんまり恋愛の話はしないんですけどね、まあ、実は恋愛も同じですね。このいわゆるダメンズね、イケてない男、まあ、これは女でもいいんですけども、そういった人とばかり恋愛する人ね、これもこの構造同じでしょ。つまり愛されたい、好かれたい、その気持ちが強すぎるがゆえに無意識に尽くしすぎてしまう。でそうすると、そうして私を愛させようとするというですね、愛情が欲しいわけですよね。だからね、こういった自分のどういった心理でやっているのか、その行動をしているのかということに、やっぱり、まあ、カウンセリング等を通じてね、気づかないと、まあ、なかなかこれ難しいんですね。で、自己犠牲の人はもう往々にしてですね、もう習慣になっちゃってるんですよね。自分で当たり前のようにやっていて、それが普通すぎてですね、まさかそれが自己犠牲であるということに梅雨も疑わないんですよ。それを乗り越えた人はですね、今これもし聞いてたら、もう首をもうあの100回ぐらいもうちぎれるように、あの振ってると思いますけど気づかないですよね、これ。だからね、なかなかこれは難しい話なんですよ。でこっから本題です。いいですか。前回も言った通りですね、最も素晴らしい生き方というのは他者思考型ギバーということですね。これは繰り返しますけども、自分の取り分もちゃんと考えながら、しかし自分の取り分を最優先にしないということです。いいですか。最終的には自分の取り分も考えるんだけども、まずはギブをする。まずは目の前の人、これは家族でもいいし、仕事だったらお客様でもいいですけども、まずはお客様、目の前のお相手に喜んでいただいて、でその分、例えばそれがね、感謝という精神的な報酬だったり、あるいは金銭という金銭的な報酬ですね。ただ取り分は最後なんです。自分はね、まずは相手を優先するという、まあ、当たり前の話ですね。でそこで大事なのは、この目に見えない報酬をちゃんと見せるということです。で他者思考型ギバーというのは、古今東西の偉人、立派な人ですね、もう例外なく他者思考型ギバーです。今お聞きになっていてですね、歴史上の尊敬する人物はおられますか。みんな他者思考型ギバーですよね。もう圧倒的ですよね、このレベルが。でそういう方はやっぱりね、苦労が多いんですよ。表面的なマイナスが多いって、これメモには書きましたけども、まあ、多くの圧倒的な価値を与えようとするためにですよ、やっぱり苦労は絶えない、葛藤もあるし、いろんなね、現実的な理解、特質、駆け引きもあるでしょう。だから時には挫折や敗北もあるでしょうと。で良かれと思ってギブしたんだけども、恩をあだで返されるというような裏切りね、その他いろんなトラブルがあるわけじゃないですか。そうやって実行しようとしている人は、そういったトラブルはつきものです。あとはやった分だけ返ってこない、つまり 金銭的な報酬だけを見たときに、それがやった分だけ返ってこない。そのことも少なくないですよね。だから表面的に見ればマイナスが多い。だからそういった古今東西の偉人を私たちは伝記などを読んで、あるいは映画などを見て尊敬はするけど自分は実践ができない。マイナスに耐えられないんですね。そんな簡単じゃないから、やっぱり志が高ければ高いほどそれを実現するのは困難の連続です。だからこそさっき言った目に見えない報酬というのを見つめないといけないわけです。ただ金銭的な報酬が少ないとはいえ、しかしですよ、こっからが大事ですけども、多くの人々に与えようとするその努力によって人々の信頼や信用を得ることができますね。それはそして仕事のスキルが向上していく。これも目に見えない報酬ですね。そして実行力、あるいは忍耐力、ね、いろんな挫折乗り越えないといけませんから、ね、やっぱり実行も地味なことの連続ですからね。そういった忍耐力も向上していく。これも目に見えない報酬です。そして困難の多い現実を乗り越えていくには、理想やビジョンもより進化をさせる必要があります。これも目に見えない報酬ですね。そして、まあ最も素朴なのはですね、生命的な充足感。やりきったと、今日も一日生きた、生き切ったという充足感。まあ実はこれが目に見えない報酬で最も深いかもしれませんね、これは。なぜならば人生は一日一日の積み重ねなのでね。まあ、偉人の伝記なんか読んでると、特に大きなビジョンはなかったが、しかし今日一日、今日もやりきったなということで、それを積み重ねていったという話もあります。これが目に見えない報酬ですよね。で、あとはですね、いろんな学びや気づきも報酬です。実はさっき言ったね、ボロボロのセラピスト A さんもですよ。まあそのボロボロの中で、実は自己犠牲で私は生きてしまっていた。だから仕事はうまくいかないし、いやそれどころかもう健康も危ういと。追い込まれて初めて気づくということもありますよね。自己犠牲とはいえ、ギブ、与える生き方をするっていうのは、それはそれで大切なことなんですね。だってさっきの試食みたいにね奪うだけのやつよりも、ギブする生き方の方が尊いですよね。それはたとえ自己犠牲型であってもですよ、単に泥棒するテイカーよりは相当立派なわけです。だからその途中においてですね、必ず修正アップデートが入ってきます。それをやっていればね。でだんだん自己犠牲から他者思考へとシフトしていけるようになるわけです。ですからこの目に見えない報酬を見たときに、長期的に見れば努力は必ずどこかで報われている。で、ここにあまり聞き慣れない言葉だと思いますけども、宇宙の貸借対照表、つまり貸し借りですね、貸し借りのバランス、宇宙の貸し借りのバランスは必ず一致すると、やった分だけ報われるんだということですね。この世の次元だけ見ていれば必ずしも努力は報われるとは限りません。しかし目に見えない報酬をさらに、さあここからがだんだんスピーチャルですけどね、あの世、そして、まあ、それがあるとすればですが来世、未来世とも言いますけども、そこにおいては必ず報われているということですね。でこれはちょっと昔の言葉ではですね、福徳一致なんて言います。これは徳を高める、ね、この前も波動の法則であるがままに生きるのね、足立幸子さんの話でしましたけども、二宮尊徳の尊徳とですね、そしてお金の尊徳ですね、これ福ね、これは必ず一致する、ただしタイムラグはあるということがスピリチュアル的なものの見方です。だから目に見える金銭的な報酬とかね、あるいは人に好かれる、これも、まあ、目に見える報酬ですよね。といった目に見える報酬だけを求めないということ。ただし、これは エゴイスティックにテイカーだけ、奪ってやろう、その目線だけでは絶対にわからないです。これは目に見えないものを見ようと、でそれをしっかり見せよう、そのためにこの真のスピリチュアルマジスピがあるわけです。まあ第1回目からね、今回も320何回目かですけども、ずっと言ってるのはそこですよね。目に見えない報酬、これは守護霊でもいいですよ。守護霊でも指導霊でも何でもいいです。それはオーラもそうでしょ。オーラだって波動だって目に見えないんだから。けど私が見るとテイカーはね、波動が重たいんですからね。もう波動、オーラが汚れて黒ずんで本当に終わってるんですよ、人間として。だから目先の欲望にとらわれるなと。頭で計算したって目先の利益をテイクしない、ね、合理的に考えてですよ、頭で考えてもそっちの方が得をするんですよ。だからよく言ってますね、計算してやれと。演技でもいいからいいとやれよって。目先の利益をテイクするなと。まずはギバーだろって、計算してやれってずっと言ってるわけです。そこでさっきね、生命の充実感って言いました。充足感ね、これがまあ最高の報酬じゃないかと私は思ってるんですけどね。魂の進化ね、その生命の充足感がもたらす魂の進化、そして成熟、これがね最高の報酬なんですよ。まあそうするとちゃんとギブに、自己犠牲じゃなくてギブに生きれば生きるほど波動というのは、オーラは光り輝いていきますですね。だからこれこそが実は霊的に真のスピーチャーとして最高の報酬である。この報酬を最初のうちから忍耐強く見つめることができますかということですね。そのためのこういった学びなんですね。ちゃんと事前に学んで、目に見えない報酬がある、今はなかなか目に見えて報われないけども、いつか必ずその魂の方向性さえ間違っていなければ必ず報われるんだと。いや、報われないか期待しなくてもいい、それは自然とそうなるんだからと。そこまで信念できるかどうか、それを学ぶためのこのスピーチャル、真のスピーチャルということですね。だから前回も言いましたけども、それがこのギブ&ギブンということですね。ね、ギブン、これはギブの受動体ですね。受け身、受け取るということです。何も報酬を得ようと、得よう得ようと、テイカー的な思考がなくたって、ちゃんと目の前のお相手にとってですね、価値あるものを提供していれば、それは自然に返ってくると。それはね、何もゴリゴリに奪おうとしなくたって、自然に返ってくる。これがギブ&ギブンと。与えるものは与えられる。しかも自然に与えられる。ということですね。で、これが浄土真宗の言葉で言うところの、これですね。次念と言います。まあ、次念法に、ね、これちょっと漢字難しいんで、よければ YouTube でご覧ください。今映しています。次念法に、一人でに、ということですね。自然と調和していくという意味です。あるいは、タオですね。タオイズム。これは老子ですね。つまり、天地自然、天地自然の断りにかなうものであれば、必ずうまくいくと。もしうまくいかなかったとすれば、それは天地自然の断り、つまり自然の法則、波動の法則でいうところの自然の仕組みに反しているということですね。で、往々にして目先の利益を取りに行こうとするテイカーは失敗します。それは天地自然に反しているからです。そうじゃなくて、自分の取り分は後でいいんだと。まずは目の前のお相手にね、価値を提供する、ギブをする、喜ばれるということ。それが優先です。自分の取り分は後でいいわけです。まあ、ですからね、こういった目に見えない報酬をちゃんと見つめられないと、特にこういったスピーチュアル系とか、セラピー系とか、カウンセラー系ですね、続かないですよ、それは。で、自己犠牲型になってしまって、苦しいだけだということですね。まあ、こういったことを踏まえていくと、どんなことでもいいんですね。社会の役に立つ人間になるということ。ね、家族だったら家族を支える役割でも十分立派です、それはね。で、自己犠牲から他者思考ですね。 それに成長、成熟していくほどですね、人生の喜びが深まっていきます。これはさっき言ったこの生命の充足感ですね。これね、生命の充足感だから、これが実はもう一人でにテイクしているわけですね。一人でにリターンが入っているということですね。それをね、できるだけ深く見つめていこうということですね。で、これね、前回メルマガでこれ出したときにちょっとコメントいただいたんですけどね、難しいのは無理してはいけないって話なんですよ。まだ自分が未熟なのに、与えられるものがまだないのにね、自分も立派な生き方がしたいということで、こうね、これもちょっとね、自己規制型にある特徴なんですけども、なんか自分のことはさておいてね、まずはこの義務に生きようとするんですね。で、これはいいんですよ。あ、これは立派なことです。ただですよ、これ注意なんですけども、まず自己確立しないとダメです。自己確立は何か。自己犠牲からの卒業です。あるいは自分のことをちゃんと認められる、自分を愛するということ、それがちゃんとある程度のレベルでできることです。自分を愛しすぎると、これはエゴイズムに陥りますけども、そうじゃないですね、適度に自分を愛するということ、これが自己確立です。それができないと、まず他者思考に生きることは難しいので、ちゃんと順番があるということですね。で、これは前回も言いましたけども、その上で自分の能力や興味に合うことを時間をかけて修練していくということですね。で、そのプロセスにおいて、目先の利益を追うテイカーではなくて、ちゃんと価値あるものを提供できる、価値あるものをギブできる存在に成長すること、技術やスキルを磨いていくということですね。エゴのままだとやっぱり定価になっちゃうんですよ。まあ、これも法則っちゃ法則ですよね。前回も言いましたけども。だから圧倒的なギバーになるには、やっぱり目に見えない報酬を見つめる力を養っていかないといけないです。ね。そのためのスピーチャル。真のスピーチャル。で、この究極的には、この大宇宙は世界最高のギバーである。これに気づけるかどうかですね。で、生きていることそのものが本当は奇跡なんだと。すでに多くのものを私たちは与えられている。それを理屈抜きで感じる感性を養っていく。これが真のスピーチャルとしての学びなんですね。そこで、まあこれ、前の波動の法則の言葉で言うとね、それに気づけなかったことへのお詫び。そして、いろいろあったけど、ついに目に見えない報酬、いや、すでに多くのものを与えられていたんだ。それについに気づけたことへの感謝ですね。このお詫びと感謝が深まっていくほど、この私たちのオーラはだんだん綺麗に浄化をされていきます。で、そうであればあるほど、導きやサインですね、それが増えてきます。まあ、これはもちろん良い意味でのっていうことですよ。だから、宇宙は世界最高のギバーであるから、宇宙はあなたに与えたがっている、ギブしたがっているけれども、自己犠牲の罠に陥ると、自分の都合でそれをブロックしてしまう、受け取り拒否をしてしまう。いや、私はいりません。与えていただいていますけども、いいえ、結構ですと。で、そこでボロボロになってね。で、金銭的にも行き詰まってしまう人もいるでしょう。けど、それは当たり前の話で、だって自分で断ってんだから、そりゃうまくいかないよねって。で、これもね、なかなか自分で気づくには大変なんですよね。だからこそ、まあ気づく機会としての何かね、まあこういったカウンセリングとかセラピーがそのためにあるんだけども、当のカウンセラーやセラピスト自身が自己犠牲の罠に陥っていることも結構あるので、もうこれはめっちゃ大事な話を今日はしているつもりです。はい。あとはその成長のプロセスにおいて、ギバーのふりして定価になっていませんかと。これ先取タイプって前回言いましたけども、まあ、これも心の余裕がないとね、与えるふりしてですね、実は奪い取ろうと。で、それにね、気づかないといけないんですよ。そして、ついでに言いますけども、引き寄せね。 これはもう引いて寄せるだから、ね、もう引いて寄せる。この言葉自体がもう典型的なテイカーですよ、これは。引いて寄せるんだから、まずは相手に価値をギブしなさいと。まずは与えましょうと。自分の取り分、自分の引き寄せは後回しにする。けど、引き寄せって言葉ばっかり使ってると、テイカーになってしまいますよ。引き寄せという言葉は、これもう何百回でも言いますけども、波動の低い言葉です。これは。私は言葉で波動を見る人間なんでね、はっきり言いますよ。引き寄せという言葉は波動は低いです。だから、まあ使ってもいいけども、あんまりそこに使いすぎるとですね、その引き寄せの重たい低い波動に感染してしまいますから、注意してくださいねという話です。今回は、目に見えない報酬を深く見つめることが真の成功です。ね、それをもたらすというね、本当に大事なことです。ただ、これはちゃんと学んで、心に余裕がないと、目に見えない報酬を見つめることはできません。なので、単にね、ビジネス書の、そのテイカー、ね、ギバーとかマッチャーとか、そういったビジネス書の話にするだけにはもったいないですね。これは深めていくとですね、本当に与えるというのは、まず満たされていないとできないということ。そして、自分を本当に満たすには、目に見えない報酬をちゃんと見つめる、スピリチュアル的な眼力を養っていかないといけませんよと、まあ、言った話でした。はい。ご参考にしてください。では、これもまた1週間以内に文字起こしして、過筆修正をしていきます。ウェブサイトにアップしていきますね。で、あと、無料メールマガですね。これも先週のメールマガです。なので、ぜひ、登録をお願いいたします。で、登録の特典もいくつか、まあ、これもささやかなギブとして用意していますので、ぜひ良ければ、概要欄にリンクありますので、登録お願いいたします。そして、この配信が気に入ったらですね、チャンネル登録やフォローをぜひお願いいたします。というわけで、今回は以上です。ありがとうございます。